じゃあ次に行きましょうか。ちょっとじゃあ、なんとか、2時間ぐらいで収めれるようにいきますね。
また急がなきゃ。
じゃあ、アイドウツバメさん、ランドウツバメさんですね。メメ。ちょっとツバメさん、表記がまだ揺れてらっしゃるようなので、じゃあ、とりあえず、アイドウさんと呼びましょうか、これ。ツバメさんでもいいですけど。ツバメさんで、めめですね。で、ほぼ毎回実作書かれてる方で、妖怪ものですね。妖怪ものの連作をずっと書いてる方ですね、ツバメさんは。で、結構、もう、本命候補の一人っていう名高い方です。で、今回、目の妖怪ですね。で、選んだのが、ことじさん。
私です。
そうなんだ。これ伊
こ
藤さん
れ、
聞いてるよ、俺。伊藤さん聞
い
て
や、
た。
これちゃんとメモを取ってあるんですよ、どこがいいのかっていうのは。夜寝ようとすると障子にたくさんの目が張り付いていたので、番頭に苦情を言って追い払ってもらった。こういう話を書くんだったらもう全部 OK じゃないかなって。
それは結構
いや、だって本当にたくさんの目が張り付いていたので、番頭に言った、これをちょっとどっかやってくれないかとか、そういう話なんですよね。もうなんかその時点で勝ちかなって、そういう。
なるほど。
そういうものすごくインパクトがあるシーンがあるのに比べ、プラスして、最初の方はちゃんと妹を助けるために自分の目を差し出したりしていたのに、最終的にはこう自分がなんか自分の身を守るために、妹が大人になったらって唱えながら、後ろから追いかけてくる妖怪みたいなものを恐怖に、ずっと目をそらしている。そういう、なんか最初は純粋なところから始まった感情が、最終的にはなんだかその感情自体が恐ろしいものに変わってしまうっていう意味で、ホラーとして完成された感じになっている。だからもうここも含めていいなっていうのがありまして、で唯一気になる点は、この感情の移動と、あと長時間、長い時間が経った結果、オチが見えるっていうのが、ヌッペコフの話と構造が似ている。で、本
結構前
結構ありましたね。
で、ツバメさんの得意パターンで、本人にとって勝ちを取りに行けるようなお話の作りなのかもしれないなって気もするんですけど、それを講師の方から突っ込まれるかもしれません。守りに入っちゃうと結構突っ込まれるのが最終回なので。
大森さんからですか、それは。
そう
そう
で
ですすね。
ね、大森さんからだったり、そうですね、大森さんが結構突っ込んできます。
今回最終誰が他にいらっしゃるのか分かんないですよね。
ですよね。
ここもさんだ。
東さんもなんか、もう来ないみたいな。
でもそこで突っ込まれた時に、突っ込まれた通りに直すと作品がものすごく良くなるので、そこは私何か言われるかもしれないなっていうふうに思って読んでました。
なるほどですね。
結構、
それ以外はね、絶対面白いのでとても読みたいです。あとは東でもなんか怪奇アソロジストの東正夫さんの担当かなっていう気もちょっとしますね。
確かに妖怪話ですね。
これ4万字続きます？
いや、俺それ本当それ思ったんですよ、これ。
結構、
1万5千ぐらいじゃないですか。
思いま
それ
す。
は、そうですね。それもだからもしかしたら途中で何か一つ入れるか？このなんか、スモモっていう不気味な少女が一体何者なのかわからない？わからないままの方が面白いかもしれないけれども、それじゃ息が続かないかもしれない。
なんか特にこうホラーだったら説明しない方が多分面白いから、そうするとこれ多分短ければ短いほどいい話な気がするんですよ、これ。そう。って考えるときに、それでいいっていうふうにしちゃうのもあるんで、だから4万字に膨らませるとすると、もうこの多分公開結構変えないといけない気がするんですよね。
いや、でもそうでもないですよ、結構。 いや、どうなんだろうな、わかんないな、これ。
結構でもこれ、出来事が結構羅列なんですよね。
この話の流れに書かれてないこの部分に、あ、なるほど、ここはこういう展開になるんだっていうのを入れれば、多少膨らむと思うんですよね。これがどうなるかによるような感じ。
もう公害としてっていうなら結構展開を書くべき、その展開の方を書くべきかなと思ったので。
まあ、でもそこは。
まあ、公害自体が読み物として完成してるかっていうのも大切なので、そうしたときに、この公害を読んで、ちょっと出来上がったらこれぜひ見せてほしいですって言いたくなるような公害になっているので、もうそこは押して OK かな。
俺、本当に一つだけ言いたいのは、俺、妹の命が助かるならと目はえぐらないです、俺は。妹いるけど、目はえ
いる。
ぐらない。ここがちょっと、言う
一回自分の妹の目をえぐるかどうか考えたんですね。
自分がね、妹の命が助かるなら自分の目をえぐるかっていう。
ああ、そういうことか。あ
しかも自
私
分。は弟いますけど、弟のためだったらえぐりますよ。
いや、だからそこは多分、愛情の差っすね、俺の。
八嶋さん、どうでしょうか。
これはね、まあ、他のジャンルだったらいいんだけど、やっぱり SF っぽさがね。
SF ではないですよね。
まあそうですね。まあそう。だから妖怪の話でここまで来てるので、なんか、
そうっす。なんかもう自分を貫くタイプだと思うん
そう
で。
ですね。じゃあ、まあでも、燕さんは毎回妖怪の人ですね。
それはね、だからやっぱり、まあ、私の性格かもしれないけど、SF 創作講座である以上、SF らしさがないと、やっぱり評価しづらいんですよね。まあもちろん SF らしさってのはいろいろあるわけだけど、で、この話自体はやはり面白さは確かにあるし、面白い、他のジャンルであればね、面白い話になると思うんだけど、でもどう援護しようとしてもちょっと SF という枠には入らないかなっていう感じはね。で、それはね、やっぱり、まあ、多分本人にも自覚あると思いますけど、他の何人かの方にももちろん当てはまることで、それはやっぱり、まあ、それは、もう自分にはそういうのは書けないなと思いつつも、この創作講座に参加人もいるはずなので、まあ、それはね、あまり、強く言っても仕方ないのかなとは思うんだけど、でも、やはりそれはやっぱりちゃんと SF とは何かっていうことに取り組んでる人もいるわけだから、もちろん AI とかロボットが出なくちゃ SF じゃないとかそういう話じゃないわけですよね。
ちょっとじゃあそのままこの話シームレスに藤田さんの講話に行きますか。藤田碧さん、タイムフライズですね。
僕ですね。
三島さんですね。
これは、メモを書いてありますけど、どこからどう切り取っても間違いなく SF ではないんですけど、話としてはめちゃめちゃいいんです。
これ
100%、150% SF じゃないんですけど、でも好き。これ、ちゃんと出てきて、すごい、俺の思ってる通りのドラマがあったら、俺はこれを読んで泣くと思います。
でもまあ
っていう、すいません、これはもうこれ以上言うことがない。SF どうこうって言い出したら、まあそうだねっていう言葉しか出てこないんだけど。ただ、
ちょっ
俺
と。
はこの気持ちよ。
これはよ、SF の話になっちゃったので、事前に申告書もしてなかった人になっちゃうんですけど、黒田渚さんのプロットが、きっちり SF をやろうとしていて、好感が持てました。AI とロボットの差とはな、っていう部分をギミックに入れ込んできて、そこで物語を動かそうとしている。
まあで
なん
も
か
こ
ちょ、
れ、
個性で漏れちゃったんですけど、きちっと SF をやろうとするっていうのはこういうことだと思うんですよ。でも
いや、
ね、
わ
で
かりま
も、
す。でもまあ、本人も言ってますけど、マトリックスなんですよね。
そうなんですよ。でもその真面目さは見習ってほしい。
いや、でも
あ、
わか
で
ん
も、
ない。でもさ、エフェクであれば面白くなくていいのかって気 ていうのと、うん、SF でもなくてもなんかすごいいい話だったらいいのかっていうことを考えた時に俺はすごく悩むんですよ。面白いものを書く、いい小説を書くことが、
うん、
なんだろう、ゴールだから、
うん、
いやいや、でも私はね、あのもしこの
藤田さんの
高校生の人たちが商業的に将来書きたいと思ってるんであれば、それはやっぱりこういうことは考えた方がいいと思うし、現状このような講座がミステリーとかフォラでもあればいいんだけど、実際それがないからまあこれに参加してるっていうような人もいるかもしれないんだけど、でも課題として出されるというか、こういうふうに書いてほしいっていう注文が来ることはあるわけですよ、当然。あの編集者からもあるし、読者からもあるかもしれないし、読者の方はまあそれをどう受け取るかは自分次第だけど、あの編集者からやっぱりこういうふうにっていうふうな注文が来たら、それにちゃんと答えるっていうことができないと、っていうのは思いますよね。だから課題として出されてる以上、でこれが SF 講座っていうものをことをやってるんであれば、 SF とは何だろうっていうことを考えた上でやっぱり取り組んでほしいと思うし、だからそういう意味ではお話としていくら面白くても、やはりそういうところに対して SF に取り組もうっていう姿勢がある人とない人ではやっぱりちょっと評価に間違いが出てくるかな、私の場合はね。
だからそのすげえわかるので、その要は、でも かといって、その言われた通りにして面白くなくなるぐらいだったら面白い方がいいし、なんか要は、
いやいや、だからそれはね、
要は
以上のものを書くんですよ、言われた通り以上のものを。
俺は、俺が言いたいのは、この人は確かに SF の人ではないかもしれないと思うんだけど、SF 以外のジャンルで、
伊藤さんがタオル投げ込みそうな顔してます
よ。いや、あの、
いや、もう、
SF 創作講座としてはダメかもしれないけど、
小
説としては僕がめちゃめちゃ好きだから、
はい、
なんかその感性はすごく大事にしてほしいですよ。たとえそれが結構 SF 創作講座の中では評価されないかもしれないし、SF を書くっていう、枠の中、SF っていうジャンルの中ではこれは違うよねって言われるかもしれないけど、でも俺はあれ、あの子が読んでめちゃくちゃ面白いし、俺はあれをちゃんと書いて泣くと思ったから、あのその良さは、なんかそのジャンルとかは関係なしに大事にしてほしい。その上で、例えばこれはこのジャンルの方が私に向いてるかもしれない。あのジャンルの方が向いてるかもしれないっていう考え方をしてほしい。
3期の時にも実作出した後にも、その、まあこれ SF 面白いけど SF じゃないよねとか、 SF 要素が入ってない方がもっと面白くなったんじゃないみたいなので、その最終選考漏れた方もいたので、結構それは大森さんが最後に判断をされるし、それが結構講座の姿勢としてまあ出るんじゃないかなとは思うので、まあ
それは仕方のないことだと思うんだけど、SF の枠に入らなかったからといって自分の書いたものがダメだっていうふうに思うのは、
今すごく大切なことだと思います。
俺は本当にその3期の 1,2 回の時に、
はい、
これは SF じゃないよねって言われたけどめちゃくちゃ面白い公害を書いてた人が軒並みいなくなったことが俺はすごい悲しいって 言われていて、でも面白かったんですよ、その人は SF じゃない、
ありましたね。
だからじゃあ SF と自分の好きなものをどうこうすり合わせればいいのかみたいなことをやり取りしてれば、 SF としてめちゃくちゃ面白いものを書く人になってたかもしれない。だからこういうことを言ってるんですよね。
なん
か最終回まで残った方々なんで、自分の中のハードルを上げても、みんなきっと超えられると思う。だからそこであえて自分を貫いて、SF じゃないけど私はこれで勝負しますっていうのも一つの選択肢ですし、そうじゃなくて SF 小説講座である以上、自分にとっては高いハードルでも SF であるものを書きたいっていう風にいくのも、本人の中でのスタイルですよね。私は SF で書こうと思って結局そっちに行きました。
まあでも、
い
や、藤田さんはでもこれはでもやっぱりちょっと極端ですね。全くそういう要素がないっていう。
極端ですよね。
これで出して、この通りで出してで選ばれるかどうかっていうのはちょっと見たいですね。ではじゃあ次に行きましょう。はい。 あと3名ですね。あと3名、公開見て実作に移りたいと思います。次が、もう、宇部さんですね。宇部さんは、まっとうに SF を書かれてる方の、まあ、毎回、割と、まあ、ハードなものを書かれる時もありますし、宇部さんは、草原短編賞でも、入賞、最終選考かな、も残った経歴がある方なので、で、これもまた、今回宗教の話多いですね。ムスリムの少年の。
宗教と科学の二項対立みたいな。
ああ、多いですね。でも、結構、八嶋さんが切り開いた。
天狗とかテッドちゃんの息吹とか、これすげえテッドちゃんの息吹に影響されてるのかなという、息
まあ、アラビアナイトですね。
私、ここまで話してきて申し訳ないんですが、
は
私
い。
はこれあんまり SF じゃないと思ったんですけれども。
はい。
ごめんね。ごめんね。でも、この話がものすごくチャーミングに出来上がっていて、私がいいと思ったのは、これは、聖母マリアの像を受け取って、これはお人形なんだろうかっていうふうに思ったのが、結局最後まで貫かれている。で、この結局なんか木片をなんかマリア像と交換していたっていうのが、芥川龍之介とか太宰治とかの書いてるキリスト教ものみたいな、
わか
こう
り
あっ
ます。
たかみのある奇跡譚みたいな出来になっていて、ぜひともなんか読んでみたいなと思いました。
モダンですよね、これ。すごく近代小説っぽいんですよね。
そうなんですよ。もしご存知だったら、まあ、読んでらっしゃるかもしれないんですけれども、青空文庫に入ってるので、芥川龍之介の「法華経人の死」と、あと、お銀っていう作品が、どっちもキリシタンもので、とてもいいので、ちょっと読んでみたら良いかなと思いました。あとは、マルグリット・ユルスナーという人が、燕の聖母という話も書いていて、私すごく好きなんですけど、ちょっとそれも連想したので、
参 考
そん
に。
なか、あ、で、ちょっとこれは良くないなと思ったのが、これは、すごい些細なことなんですよ。これはあくまで私の意見なんですけど、主人公たちの名前が、スレイマーンの兄ダウードだと、ソロモンの兄ダビデになってしまうので、
そうですね。旧約聖書
ちょっと
です
こ
ね、
こ
そ
は
のま
なん
ま。
か、今読むとなんかノイズになっちゃう人がいるかもしれないので、そこは別の名前でもいいか
まあ、エヴァもそうですしね。
な。そうなんですよね。
なんか、ちょうど小峠さんが太宰治って言ったので、いますが、太宰、俺もこれ読んだ時に、太宰治を結構思い浮かべてですね、で、特にこのね、劇中劇みたいな、要は書いてる途中で主人、なんかその書き手の意思が出てくるっていう、太宰治の短編があって、なんだ、タイトル忘れちゃったんですけど、なんかその療養院にいて、療養院のその人の話を書きながら、ちょいちょい太宰本人の書き手としての自意識みたいなのが、こう、ちょい文章の自分の文に入ってくるっていうのがあって、あれがめちゃくちゃ面白いんですよ。ああいう自分の書き手の話が入り込んでくる小説の中で、俺は一番あれが完成度が高いっていうか、めちゃくちゃ面白いと思って。
まあ、太宰治って言われるとちょっとまたハードルが上がりますが、なんかこれだから好きになった人が人間だと思ってたら実はロボットで、それでなんかロボットは好きになれないって偶像崇拝ができないからみたいな苦しむっていう話だったら、すごい SF に収まるし面白いなと思ったんですけど、
まあ、
なんか
SF では全くない。
僕は結構 SF、サイエンスじゃないけど SF だと思います。
SF にできますよね、これ結構。もうちょっと。
これは、僕は SF、スペキュレイティブフィクションの方だと。SF です。まあ、サイエンスの要素はないけれど。
サイエンスに振り切ることができる部分はかなりあるなとは思ったので、それ振り切っちゃえば結構、
そう。
でも、それだったら、これに、今の状態で面白いので、これを SF にして、選考員の方々をねじ伏せて、ぜひとも最終選考に残ってほしい。
八嶋さんどう
どう
でしょう
変
か。
えるのかってのは分かんないんですけど、でも面白そうなので、ぜひ読みたいです。
あとはそのドラマがどんぐらいですよね。ドラマがどんぐらい、僕は結構これは見てもドラマが浮かんでこなかっ ったんですね。情景が浮かんでこなかったので、
まあでも会話っぽいですよね、これは。視覚的ではないですよね、あんまり。
そう、まあ僕のそれは、考え方だけの話だったんですけど、そこがでもうまくいけばうまくいくじゃない
ですか。その最初に石間さんが、いい子がいいかどうかっていうので、すごく視覚的な要素を大事にされてるっていうのは、ここまでお話してきて、すごく伝わりました。
これを見、こういうドラマとかこういう情景を見たいっていうのが、ワクワクするような、こういう一シーンの映像が浮かんでくるかどうかみたいな。
はい、ということで、ではじゃあ次に行きましょうか。はい、でアゲハさんですね。アゲハさんも1回7回目かな、何かの講座で出されたものの焼き直しにはなるんですが、赤い空の下にある希望ですね。これもコロナものですね。
コロナ、もうこれすげえな、このテーマを今出すか。
確か、アゲハさんは本職が医療従事者の方で、
そうですね、
3期の時もそれをテーマにしたお話を何回も書かれてたんですよ。
そうですね、はい、性別ものが多いですね。
それを踏まえた上で今回これを出すんだったら最後まで書き切ってほしいなと思いました。で、気になった部分があって、
はい、
登場する人物がみんな科学のサイドから疫病をなんか解決しようとする人たちばっかりで、それを理解できない不安がっている一般の人たちの顔が見えてこない、だから魔女狩りのような目にあったとかいうのも、反ワクチンのとかいうのも、そういった人たちにも何らかの理由があるし、顔がある、そういう、あるいは全く理解してくれない愚かな人たちであっても治療しなければいけない、
はいはいはい、
そういうなんか葛藤の部分が入れ込んであったらちょっといいかもなって思って、そこで気になったのが、マイケルの娘、最後の方になってさらっと出てくるお嬢さん、
はい、
彼女が一体何者なのかわからなくて、要するにあれですよね、牛刀を試しに受けさせられたっていう、
はい、ジェンナーの隣の家の子供
です、ね、の妻でもいいんですけど、
はいはい、
彼女が一体どんな人物なのかっていうのが、物語の中に出てきたら厚みが出てくるかなっていうのと、今この時期に医療従事者の方がこのテーマを書くとしたらどういうものになるのか読みたいです。
まあでも一般の人が入った方がいいって話はすごくもうその通りだと思います。
そうですね、なんか
コンテージョンって今昔の映画ですけど、今すごい流行ってるのがあって、あれってあれ一番最初にその感染する一般人の女の人が出てきて、でその人の旦那さんが抗体を持っててずっと生き残るんですよ。でそういうふ
う
に一般人を残しておくんですよ。であとはもう専門家のばっかりの話になっていくので、でその一般の人の生活がこうだんだん、まあ、ロックダウンしちゃって街が物が買えなくなってみたいなのと、他の人がこういかに感染症を止めるかっていう専門の話が交互になっていくので、こうどう視点をばらすかっていうのは難しいですよね。
主人公をその一般人側にしちゃうみたい
な。あ、主人公っていうか、まあ、どうしても複数視点になるので、こう何人かいるうちの主人公の一人に最初に一般人の人を出すっていうことってことですね。
確かに。
いいですか。
はい、
はい、
これ筋はすごく通ってるんだけど、
はい、
なんかもうちょっと新しいアイデアとひねりが欲しいかなっていうのが正直な感想ですね。まあだからあと結局医療が専門であるということが、
はい、
それをその生かし方によってはメリットになるところをうまく生かせるかどうかっていうことかな。だからこういう話を面白くするには必ずしも医療が専門じゃない人だって面白いこういうシチュエーションが書けるわけだから、逆にその強みを最大限に生かすんであれば、それこそまあ医療従事者なりの葛藤であるとか、専門的知識っていうのはリアリティをつけるためには必要だけど、下手に盛り込むとやっぱり単に小難しくなるだけなので、それはむしろ医療専門であることが邪魔をする可能性だってあるわけですよね。だからそこのバランスを取るのが結構課題として難しいかなと、 で、物語のアイデアの本質そのものは医療が専門であるかどうかとはあまり関係がないので、
うんうんうん、
そこでもうちょっとね、そうなんですよ。だから他の人と差別化するんであれば、やはりその強みをうまく活かせる方向で書けるといいんじゃないかなと思いましたね。
うん、
ご本人もシリアスになるととてつもなく重くなりすぎてしまいそうですとおっしゃっているので、とてつもなく重くなるといいなと思いました。
矢葉さん、もともとの持ち味はすごく軽やかなので、
僕、うん、そうそう、あの、まあ、今のこの現実とのリンクで、うん、ハッピーエンドで希望を示すっていうのはいいんですけど、
うん、
いや、それがそのハリボクにならないように、
うん、
現実のその目をそらしたくない、目をそらしたくなるようなものから目をそらさないようにする必要があって大変だなって思います。
うん、
俺は結構きついなって思う。でも書いてほしいですね。
はい、
うん。
ちょっとでもこれあれですね。今のまた現実の状況が変わると、これも見方が変わるし、ご本人も、うん、方向性が変わると思うので、ちょっと何とも言えないところが多いですね。うん、結構。郊外時代は書かれてはいるんですが、
もうそのが、もうその何も分かってない今をどう捉えるかみたいなのは、
うん、
僕もコロナの小説書こうと思って断念したんですけど、
私ね、あの、今度言論の紙の方に載っけるのが、
はい、
ちょっと直してる、あの、書いてる最中にちょうど
今回の騒ぎが。
が挟まった結果、内容がだいぶ変わってしまったという経緯がありまして、はい、
うん、
書いていてどうしても書いている最中に逃れられない状況下に今あると思いますので、
うん、
逃れられないなら逃れられない
これ
というところで頑張ろう。
大変だよ多分、
うん、
だってまだ僕は結構その原発の時の作家の感覚、
うんうんうん、
これ今の現実を言葉に物語として捉えることができないっていう、まさにその過程があるから、
うんうんうん、
まだ何もわからないんですよ、
うん、
現実をどう捉えていいかっていうところのその、
うん、
捉え方すら今わかんないっていう状況にあるから、
うん、
その中でどうあがもがくじゃないけど何をどう書くかってすごい、でもあの楽しみ、
うん、
医療従事者であるなら、まあ、なおさら違う視点とか違う捉え方があるのだろうし、
そうですね、でも結構そうだな、なんか、うん、ここで結論出せないですよね、これは
出せ
どうなんだろうっていうのは
出せないけども、アゲハさんが途中でなんかもう辛い、はい、ダメ書けないってならないでほしい、
うん、
期待している人がここに一人います、書いてほしいな、
みんな来て、僕も期待してます、
はい、
アゲハさん、アゲハさんのあったかみのある筆致で書けば、
うん、
きっとハッピーエンドにたどり着けると思うし、
うん、
ちゃんとあのダールグレンラジオもともと応援ラジオっていう名目を持ってるので、あの今日お二人にその役割をかなり果たしていただいてるので、こうこのままあのいい感じに最後まで、
どうしても無理だったらそこにあの第一章で力つきましたって言って最終自作出したの人間がここにいるので
今日3回目ぐらいですよその話そう
安心してください、はい、いや僕はこのぐらい、僕はハードルを下げる役だ、
いえいえ、はい、
いや私もなんか、いや私が応援してないみたいじゃない
いえいえいえいえ、そう決してそういう意味ではないですが、
いやだってね、うん、今この瞬間にこの現実がある中で小説を書くってことってそもそもむちゃくちゃきついじゃないですか。
まあそうですね、
フィクションなんて書いたって何にもならないよっていう風になりません？私それで心折れますよ、う
ん、でもまあ
でもそれ折れてないでちゃんと公害書いてここに出してるって時点でみんなもう強いし、はい、根性はあるし絶対に成功できると思いますので、
はい、
でもじゃあここはちょっと抗うね、直したらなんか良くなると思うよってところはツンツン、
うん、
いや俺なんか3期の時に小峠さんにそうやって褒められ続けたかったな
それはだからライバルだからダメですよ
そうですよ。
はい、じゃあ次に最後いきましょう。はい、じゃあ、はい、当の夜明けさんの、千島間事件、音調事件ですね。はい、これは僕が選びました。
はい、
はい、あの、自分のことを小説の登場人物だと思っている人が出てくる小説ですね。
はい、
はい、で、これもまあ一応あの尺の問題の話をさっきしましたが、まあ2章立てになってると。
うん、
はい、でこれは僕も結構尺のことを気にして、これは長い文章で読んでみたいなと思って選びましたという感じですね。
うん、
はい、
うん、
でまあそうですね、でまあちょっと今もコロナの話がありましたけど、現実が差し迫ってフィクションのをわざわざ読むっていう力が弱くなる時に、まあ、まあメタフィクション的なもので現実が移り変わる状況にあの対応するっていうのは僕は結構あの共感というかあのリアリズムを感じる部分があるので、これはちょっとあの取り上げるといいかなと思って選びました。はい、じゃあ石間さん、じゃあちょっと聞いてみてもいいですか。
まあ、あの遠野さんは、
はい、
その妨害とか自殺はたまに読むんですけど、
はい、
まあ、なんかその得意分野でしたなっていうあのメタ好きだねっていう、
まあそうですね、
フィクションが好きだねっていう点では、はい、なるほどと。で問題はここの後輩からどういう話が来るかっていうのが、どういうドラマが展開するかっていうのがあんまり見えてこないっていうのがまず、
はいはいはい、
あとは、まあ、これ他の人とかにも言えるし、それ結構強みと弱みの合わせ鏡だと思うんですけど、
はい、
得意なことばっかりをやっていると、うん、あ、またこれかってなっちゃうんですよね。
あ、ニトロさんですか。
え、
ニトロさんですか。
これ言うとね、これ言うとダルラジ公開の時にニトロさんと大喧嘩になる。まあそうですよね。
まあ、
でもあの、うん、まあ、別にあの同じサークルだから擁護するわけじゃないですけど、
はい、
ニトロさんだから、その要は得意、俺のあこの人はこういうのなのねっていうのを、
うん、
を別に捨てなくてもいいんだけど、
はい、
こういうところを残しながら、あ、今回はこういう風な感じでも来たんだっていう、
はいはいはい、
こういう工夫の仕方っていうのは多分必要で、
うんうん、
ニコロさんの場合で言うと渦がそれなんですよね。
わかりますわかります。
パニックホラーもの、はい、パニックもの、災害ディザスターもの、パニックものっていう中で、
うん、
ああいうあの別のこういう切り口をあの出したっていうのが、
うんうんうん、
ニトロさんのそのまあその得意分野、得意なものっていうのをやりつつ、
うん、
そのまたかって思わせない工夫っていうのを読んでいると、まあまあ褒めるとあいつ調子に乗るから言わないんですけどっていうのがあるといい。僕が結構飽きっぽいんで、
はいはいはい、まあでも皆さん受講生だったのでこう分かると思うんですけど、まずそのまずこう毎回実作なり書くっていう、こう体力の問題が必ずあるじゃないですか。
そうですね、
だからまあ、うん、まあ、作風が決まってるのは、まあ、だから今の石間さんの言った通りのことなんですけど、その体力があって、まああの通常書くならこういう感じっていうスタイルがきちっとあった上で毎回ちょっとずつ試すっていうのがまあ一番いいんですよね。
うん、そうだと思います。その理想みたいなものが、自分の中でこれが面白いんだよねみたいな理想があって、
うんうんうん、
それのこう切り、なんかその見せ方、切り取りの出し方がいろんな風に工夫をしようっていう、うんうん、まあ偉そうに言ってるけど僕全然できてないんであれ
いえいえいえ、
はい、
は
い、と思います。
はい、八嶋さん、ちょっとご意見伺ってもいいでしょうか。
はい、結構最初の冒頭がね、今ちょっと私が書こうとしてる話とやっぱり少し絡むというか似てる点があるので、
はいはい、
その意味ではまあ、共感が持てたというか、
はいはいはい、
で、まあ、うまく書けば面白くなりそうだなという感じはありますね。
はいはい、 構八嶋さんがこういうちょっとメタフィクションっぽいのどう思われるのかなっていうのは、これ結構個人的に関心があったんですけど。
うん、それこそメタフィクション的なものもまた別の意味で書こうとしてたんですけど、
はいはいはい、
それは異世界系が出てしまって、
ああ、
なくなりましたね。
なるほどね。うん。ちょっとじゃあ名倉さんもこの最終回呼ばないといけないですね。結構あと今回受講生名倉さんのファンの方かなり多いらしくて、
うんうん、なんか、うん、そうなんだろうなっていう感じがしました。
うん、
でも名倉さんに憧れるんだったら名倉さんを超えようとしないと結構辛いよなっていう。
そうそうですね、
うん、
まあだから真似するとすぐまたああいうのでしょって分かるんですよね、名倉さんの、あの異世界系は。
大変だよな。憧れは呪いですからね。
はい。
これ、
はい。
この公開が最後じゃないですよね。まだいくつかありますよね。
あ、そうだ。中野さんのが、そうですね、最後。
中野さん？
中野玲里さんの、はい。
中野さん。
あ、八嶋さんが中野さんのを挙げられているので、はい、
あ、
一応こう、話題で
今これ誰かが取り上げた作品に今日絞ってる、
あ、絞ってます、絞ってます、
はいはい、なるほど、 OK です。
なのでちょっとじゃあそうだ、そうですね、次に行きましょう。中野玲里さんの、八嶋さんが挙げていただいたのが、はい、
はい、これも、
はい、
まあ、さっきも言った通り AI だから SF というわけではないんだけど、
はいはい、
ただまあ AI の理解できる音楽っていうのは面白いかなと思いましたね。ツッコミどころはあるんですけど、
はい、
うまく書けばしっかり SF してる作品でありながら面白い話が書けそうな感じがしました。
そうですね、これどう AI が理解するかっていうのが書かれるとすごく面白いなっていうのは分かります、はい、
私もこれはとても良いと思いました。これ読んでいてミナ AI のミナが、
はい、
主人公に対して示すのが好意とかそういったものではなくて興味があるないだけなんですよ、
うんうんうん、
ずっと、
うんうんうん、
一貫してで AI の場合これこういった刺激に対して反応している興味を示している、はいはいはいっていうような状態をなんか感情を持っているように主人公がずっと感じているだけで、でもそれが最後に AI の持つ音楽に触れた瞬間に何か感情らしきものが出現する、
うんうんうん、
だからつまりなんか AI の中身が何なのかってことが分かっているようで実は分からないものとして書いている、
うんうんうん、
それがすごく SF らしいっていう、なんか、うんうんうん、つまり AI の持つクオリアって何なのっていうところに話が結局落ちている、
うんうん、
そこがすごく SF らしくて好感が持てましたね。
はいはい、
うん、なるほど。
なんか結構僕これ校外だけ読むと2人の人間の恋愛劇として読めちゃって、その人間じゃないっていう部分をこううまいこと出していかないと小説だとすごく書きやすい話なんじゃないかなと思って読みました、うん、だから普通の恋愛劇に下手するとなっちゃわないっていうのはちょっと思いました。
なってない、よく読んだらなってなかったってところに私はすごく良さを感じました。気持ちが悪いとか好きとか愛してるとか寂しい苦しいとかいう感情は AI であるミナのものではない、
うん、
なんとなくそう思ってるように見えちゃうけれども、うんうんうん、そうではない、
うんうんうん、
それってどう考えても、あ、どう考えてもじゃないですけど、それって SF ですよね、
うん、
そういった知性体となんか接触するってことは SF 以外の作品群だとちょっとありえないことなので、
うん、
ホラーだったらそういうものにあったら逃げるだけで理解しようとしないですからね、
うんうんうん、
そういうなんか未知とのコンタクトっていうものを書いていて、
うん、
それになんか音楽ってものが絡んでいるあたりが、うん、大変 SF らしくて良いと思いました。で、なんか3本って言われたから入らなくて漏れた人です。
ああ、
なんかこれは僕は 早川の大衆に残ったやつで似たようなものを書いてしまったので、
うん、
僕は音楽じゃなくてアートの方で、
はいはい、
AI がその全てのアートのコンセプトを人間より先回りにしてあらゆるコンセプトを作り込んで Google のようなデータベースにしちゃったっていう、
うん、
その中で人が何を作るかみたいな話を書いたからっていう前提もあるんですけど、なんかこうモヤモヤモヤモヤするっていう感じですね。
うん、
AI には理解できる音楽、 AI には理解できる音楽ってつまりなんだみたいな、
うん、つまりAI にクオリアを生じさせるような音楽ってことですよね、
うん、それはなんだみたいな、過去の
音楽が
出現するのではなく、過去と未来を今聞こえてる音に固着された無時間的な音楽っていうのは、それ現代音楽でありそうなんですよね、すでに、
うん、現代音楽でその理論としてはこういうことになってるけど聞くと全然わかんないっていうものはかなりあると思うので、多分機械の方が理解できる音楽とか、
それは AI に理解、うん、ではそれはその聞いて不協和音なだけで、
うん、
ロジックを学べば人間に理解できる音楽じゃないですか、コンセプトを学べば。
なんかまあ両方あると思います、その、うん、
だから多分小鳥さんはそのクオリアがそれで生じるんだっていう、そこを話に持ってきた
ん
だけれども、
うんうんうん、
なんかそうかみたいな。
わかんない。私はそういう。
例えばそれはその不協和音なりを人間が聞いて覚えるクオリアと。
なんかでも今話してて、楽器と人間の恋愛とかだったら面白いかもなってちょっと思いました。
あ、でも大してか、あ、そういう感じなんじゃないですか、音楽 AI って、
うん、いやもう
が、でもそれはだから AI はその同時になる不協和音を俺たちが時間をかけて理解しなければいけないロジックを、
うん、
AI が瞬時に理解して処理できるからこそ理解できるわけであって、
うん、
だから理解までにかかるタイムスパンが違うだけで同じように理解できるんじゃないの、人間も AI もって、
うんうんうん、
それは、すみません、それはAI ではなくて人間を模した人工知性体の話であって、
うん、
この話に出てくる AI っていうのは人間とは異なる人工知性体なんじゃないですか。
まあでもそれがどこが一緒でどこが人間と一緒でどこが違うのかっていうのを、まあ、
それだったらクオリアが生じたっていうことをその一体誰の目線で証明するの、それは。
なんかこれ思ったのが、すごくその主人公とそのみんなが心を通わせた時に全く心を通わせない人が間に入ってると面白いなっていうのはちょっと思いました。
それは横から見てる制作者の人では、
だから
人さんです。
だからその人からするとすごく気持ち悪いものに横から見えてくるっていう話が入った方がいい気がちょっとしました。
ああ、なんか恋愛は錯覚みたいな話。
そう、
そうなるとちょっと分かるようになるかもしれない。その理解、その AI にだけ理解できるっていうのが、その要はその作ったそいつ本人がそう思い込んでるだけみたいな話ですね。
そうです、そうです、そうです。
理解し合ってないし、
うん、
みたいな。
そもそも理解とは何なのかとか、そういう話でもあると
思うので、もうないだろうみたいな。
だからコミュニケーションが取れてるのか取れてないのかっていうのがこうサスペンスになる話だと面白いなっていう感じですね。
そうね、
うん、王道の SF 好きです。
はい、
これはこうなんかこう あちらこちらにこう違和感を覚えてしまうところはある、うん、まあでもまあ、まあ、それはこうなんか俺のめんどくさいところな気がして、話としては面白いのかもしれない、
はい、
感性が違う人が今日集まっててそこがいいんですよ
ね。まあでもそうですね、今日かなりいろんなお話ができて、うん、一応公害で、はい、公害で今日挙げていただいたものは一通り今確認をして、あと話し足りないものがっていう、あれば取り上げるという形にしたいと思うんですが、どうでしょうか。
はい、
気になったものがありましたら。
気になった。
あ、しきさん、しきさん、
はいはい。あ、しきさんの、はい。
あ、どうぞどうぞ、あの、どうぞ、小泉さんどうぞ。
いや、しきさんなんで上がらなかったんだって今ちょっと思いました。これは、これは絶対に面白いから誰か、
東京ドームですね。
3キロぐらい入ってる気がしてたけど。
はい。我が東京ドーム永久に不滅ですですね。はい、これは、まあ、うん、そうですね、
分体が難しいと思いますけども、成功したら面白い、
うん、そう成功したら面白いと思うんですよ。
小浜さん絶賛の指揮さんですね、
うん、この手のなんか、あ、そう思い出した、私在学中に SF マガジンに小説掲載してもらったことがあるんですけども、
はいはい、
あ
の、タヌキのやつですよね、はい、
あれがちょっとね、そう、恨み事になるんですけど、ダールベレンラジオ聞き直してみたらボッコボコに言われててでもなんか意外と私の中では最高評価をもらったやつがあれだったので、
はい、
まあ、
わけのわからない話は文体で勝つ
人の評価なんかね、
まあでもタヌキのとこれは結構違いますよ、
わけがわからないっていう意味が、
まあ、
なんかよくわか、あ、そう、赤羽24時とかも、わけのわからない話。
はいはいはいはい、赤羽ですね、はい。
赤羽24時。
天沢さんですね、
時雄さんの。
はい。
いや、これは、
うん、
これが最初だったら僕はいいと思ってたんだけど、なんか相撲の次っていうのが、
うん、
上がっていて、だから、結局、相撲の時から思っている問題点、が心配ってなるんですよ。公害では笑えるんですけど、
うんうんうん、
それを長いストーリーで2万字で書いたときに、
うん、
笑えないんですよ。
うんうん
うん、その公害では笑えるんですけど、
うん、
実際でも笑うように、笑えるようにしないと、いけない。で、例えば多分よく似たパターンとして、よく、まあ、比較、引き合いに出すとすれば、草野源元さんなんだけど、
うん、
草野源元さんは同じようにパワーワードをめちゃくちゃ持ってくるんですけど、
うん、
実作っていうかその小説自体の表現で笑わすんですよ。
はいはいはい。
すごい、だから擬音語をめちゃくちゃ過剰に入れたりとか、
うんうんうん、
そのフリップだとか字の文で細かくネタを仕込んで笑わすとか、
うんうんうんうん、
ここでエスカレートするのみたいなところでエスカレートさせたりとか、計算なのか天然なのか分かんないですけど、実作でちゃんとそのいやパワーワードだけじゃなくて、パワーワードをちゃんとその面白いっていうか笑えるとか思わず吹き出しちゃうようなところに落とし込んでるわけですよ、描写として、
うんうん、
相撲の場合は、まあ、読んだんですけどあんまりそれがなくて、パワーワードを羅列してるんだけど笑いはしないんですよね。
今の石間さんの切りでちょっと思ったんですけど、これそのこういう短いものを連作にしてちょっとまあ4万字ぐらいの長編にすることはできますよね。
できると思います。
でこうちょっと螺旋状というか同じ話をしてるっぽいんだけれど、こうだんだんこう盛り上がっていくっていう形に膨らますことはできると思うので、
あ、そうそうそう、なんかあとはまた引き合いに源元さん引き合いに出したらあんまり引き合いに出しまくるのはあんまりよくないんですけど、やっぱこれは多分八島さんとかわかるかもしれないですけど、物語のカーブですよね、エスカレーションの、
はいはい、うん、
あれが草野源元さんのやつって意外と結構その要は指数関数みたいな上がり方をするんですよ、話の、
はいはいはいはい、
最初は割と
突然4万年ぐらい経つとかですよね。
そう、現実に割と最初は現実に軸足を置いた普通のキャラクターから始まるんですよ。まあそこからまあちょっとおかしいっちゃおかしい片鱗は見えてるんですけど、そこからどんどんエスカレーションしていっておかしくなっていくっていうのは加速度的にこう入っていくっていう、その、
うん、
やっぱ話の中でのこう盛り上がりのグラフみたいなのがやっぱあるんですけど、四季、うんうん、さんの場合は結構もう常にそこがこうなんですね、平板っていうか、
うんうんうん、
平板
ない展開ので
出落ち感がありますよね。
そうっていうのもなんていうのかな、なんかこう困惑する点だと思うので、
うん、
そこの多分入り口とかを多分実作公害だといいんですよ、それで全部、うんうんうんうん、全部全力で極端でいいんですけど、
うん、
実作書くときはなんかそういうのを意識しないと なんかただよくわかんねえなって言って、
うんうんうん、
あのすごいこう曲がれない み
た
いなことになりかねない、
うんうん、
笑える小説っていうと、あの私森見取引か
森見取引かな、
森見取引か、うん、が好きなんですけれども、はい、あれもあの兄弟生が、
うん、
変なことでなんかガーッとやっている瞬間と、
はい、
なんか単にあの三畳間に座って卵丼食べながらなんか管を巻いてるシーンが、
はい、
緩急が入ってますよね常に、
まあはい、うん、
そういうあのこの公害、変な表現ですけど、この公害を森見富彦が書いたら多分めちゃくちゃ面白い、
この多分森見富彦は、
うん、
森見富彦はあの大体主人公のあのひねくれた陰キャのあの地語りに共感するんですよ、俺みたいな陰キャがそう、こういうのが入り込んでくるといいと思う、
この主人公2人の虎、
はいはいはい、
がいいキャラクターをしていたら面白いかもしれないとか、そういう、
うん、結構記号なんですよねこれが、
うーん、そうなんだよなって、まあこれは僕のあれですけどね、
うん、はい、いいですか、
はい
はい、
まあこれやっぱりちょっと最初横浜 AKSF を思わせるようなところがあって、あ、はい、石
狩さんの、はい、
それはあまり良い意味じゃないんだけど、
はい、
で確かに他の作品があまりにも SF らしくないところがあるのに比べると、まあ、SF らしさはあるんですが、
うんうん、
ただ因果律をせっかく無視するんならそこにロジックが欲しいですね、
うん、
であと野球に関心がない読者にも読んでもらえるようにできればもっといいと思います、
うん、
あのそういう、うん、あの面白くなりそうな予感はあるんだけど、ただこれ野球、そこがねやっぱ一つ分かれてしまうんじゃないかな、だから贅沢を言えば野球にあんまり関心がない人でも、ああなるほどっていうふうなあの見せ方ができるといいんじゃないでしょうか、
うんうんうん、で野球好きにめちゃくちゃ刺さるようなネタを言うからね、
うん、
うん、まあでもその野球が分かると面白いんだろうなっていう感じを、野球が分からなくてもそのプロットとして見せることはできるじゃないですか、
うん、
その単語がこれは多分そういう有名な単語なんだろうなみたいなので読むってことできるので、ただ結構そのこれはそのなんか単語の突飛さに頼りすぎな感じはあるので、
うん、
まあ、うん、
野球、そうね、うん、
こう
テニスの王子様は面白いけど、テニスの王子様を読んでいてもテニスのルールはさっぱりわからないみたいな、そういう
そうそう、だからあの野球のルールが全然わかんないけれども面白くするっていうことは十分できると思うのでね、
うんうん
うん、まあそうですね、
うん、で実作は何分ぐらい話す感じですかね、
はい、まあ20分か30分ぐらいかなという感じ、うん、
なるほど、ちょっと最初の時間より結構、
はい、あ、すみません、ちょっと長くなっているので、では実作に移りましょうか、
はい、
はい、なので、まあでも今回2本で短いので、そうですね、では天王丸さんからいきましょうか、
はい、
はい、いきます、
天王丸さんには私とてもこれは言いたいことがあって、
はい、
うん、これはちょっとあのごめんね、ちょっと怒ってることがあって、
はい、
いや、これ作中にあのアリアドネ真実怒りっていうものが出てくるんですよ、
はいはい、
これがあの SCP ってわかりますか、
あ、はいはいはい、
知ってます、
SCP っていうのはあのインターネットの上でなんかあのちょっとなんていうのかな、
はい、
みんなで遊ぶ企画みたいな、
はいはいはい、
一つの世界観を共有して、
はい、
その中でなんか SF 的とかホラー的な短編作品を投稿していくっていう世界共通サイトみたいなものなんです
けど、はいはい、
その中にあの現実改変者が使うアイテムで、
はいはいはい、
スクラントン現実はかりってものがあるんですよ、
はいはい、
でこれが現実改変者の話で、
うん、
そこであの
まあ一緒ですね、
真実はかりってものが出てきてしまうと、
うん、
これはあの SCP として書いているのか、それともあの言葉に窮して SCP から横から引っ張ってきちゃったのか、
うん、
そのどっちかを明確にしてほしい、
うん、
あ、
だからあので、あとはあの言葉の選び方でやっぱ無限城って出てきちゃうのがやっぱり今だと鬼滅の刃になっちゃうんですよ、
うん はい、自物自無残。
だから内容は、
はい、
内容に触れるより先にそういったなんかディティールの部分で何かを盗むようなことにうっかりなっちゃってたらそれは大変よろしくないと思うので、うん、
まあちょっとパクリ疑惑に対して配慮をしてほしいということですね。
そうですね、
はい、
だ本当になんか一気に SCP ですって断言して書いちゃうんだったらそれはそれでありだと思うんですけど、
うん
うん、なんか SCP はクリエイティブコモンズに従ってればっていうような
全然気持ちがっていいやつですかね、明記をすればして、
うん、だからそれを踏まえた上でやればいいのかもしれないけど、
うん、そうじゃないんだったらあの SCP っぽさはあるけれども言葉とかは一切使ってなければ誰も気づかないので、
はい、うん、
確かに
そこが、あ、ごめんなさい、
あ、いえいえ、はい、いや大事なことだと思います。
読み手通されて書いたものにいきなりこんなこと言っちゃうのすごく良くないなと思うんですけどそこはやっぱり言っとかなきゃな。
まあ、うん、まあ苦労すればいいっても
ん、うん、
あんまりひどすぎるから言わない。
まあお、まあ、その僕は思ったのはそのこれはあの設定資料っぽいですね、書き方が、
うん、
あのでだからあんまり小説として読めなかったっていうのが結構正直な感想ですね、
うん、
そのなんか、うん、舞台設定とか設定資料とかあと戯曲のとがきっぽいんですよね。
まああのプロットとの差分を取るとプロットのまんまのところがやっぱりある。
うんうんうん、
俺はだから無限に褒めます。逃げずに出したことを無限に褒めます。はい、はい、出さないより1000万倍いいです。
あでもね、あ、面白いとこもすごいありますよ、
うん、
途中のなんかお前がいないなんてことはないよなとか後ろのあたりのこういうなんか現実がどんどんうねっていく中で大切な人がいなくなってしまった、
うん、
もうなんか自分が何者なのかもわからない、あなたが大切な人なのかどうかもわからない、
うん、
そういうなんかあの哀切さとか話がぐにゃぐにゃねじれていった結果自分が変なものに変えられてしまった悲しさ、
うんうんうん、
そういうのがビョクシンスキーの、 あの絵につながるものすごい鬱さとか不安さとかそういうのはとてもよく出てると思うんですよ。
まあなんか、
それがな、
うんうん、思ったのがその公害、今回の公害とこれって結構プロットが似てて、そのなんか自分の身近な人がさらわれてそれを助けに行くと、で助けに行くっていうのが少子貫徹されないんですよね。向こうに巻き込まれてしまって終わるっていう話なので、
うん、
結構そのまあそういうマゾヒスティックななんか願望が描かれるのかなっていう天の丸さんのスタイルなのかなっていうのを思って、
なんかそういうところをなんていうのかな、公害の時にも言ったんですけど、
はい、
あ、設定とお話は違うから、
うん、
お話を書くで多分天の丸さん設定を書くことはめちゃくちゃやってきてるけど、お話を書く時にそれをお話の時の時に多分めちゃめちゃ詰まるんだろうなっていう感じがして、
うんうんうんうん、
中盤だいぶだれてますね。
でお話に落とし込む時の、まあ、これは僕自身が最近思ってるものとしては、お話に落とし込む時はやっぱ自分が今まで読んだ面白いと思う小説の展開とか面白いと思うセリフとか面白いと思う字、
うんうん、
の文とか、
うん、
そういうものが追跡したこうイデアみたいなのが絶対あるはずなんですよ、
うんうんうん、
今まで小説をいろいろ読んできてものに触れてきたのとか、
うんうんうん、
こういうセリフがいいとかこういう字の文がいい、こういう表現がいい、こういう描写が美しいとか、うんうんうん、こういう文章のリズムがいいとかあると思うんですよね。でそれむしろその細かい理屈よりも実際にお話を書くときは代表にするべきはそこ、
うんうんうん、
言葉で説明できなくてもいいから俺はなんかこういう文章がいいと思うでいいんですよ、
うんうん、
そこに正解はないから、なんかそういうことを意識すると書けるようになる気がする。自分はその好きな文章をもう一回思い出してみて、そういうこれと比較してじゃあどういう文章を書くかみたいなことを考えるといいのかもしれない、うん、俺が最近それでちょっとこう書けるようになったっていうところがあるんで、
はいはい、
いいですか。
はい、
はい、
あのこれね、雰囲気を出そうとしてる努力は買うし、
はい、
あの面白くこれをきちんと書けばね面白い作品にできそうな感じはあるんだけど、
はいはい、
まあ、本人も最後の方に書いてるようにこれはやっぱりちょっとあのいろいろ 実作というには苦しい点もあると、うん、
はい、
でまあルビの功罪というか、あのルビはうまく使えばすごくいいんだけど、でもまあルビがそもそも振ってないのもありますけどね、振ってないのも結構あって、まあ、
そうですね、妹の名前とか、そうですね、
うん、まあそれが良くも悪くも作用してるというか、
うん、
あのルビがないと読み方が分かんないものはルビをつけないといけないので、それがあまりボコボコ出てくると、うんうんうん、下手をするとそれ自体がもう読みづらくなってしまうっていうのがありますね、うん、でなのでもうちょっと読者の立場に立って考えてほしいかなっていうのはある、うんうんうん、なので伝えたいものはたくさんあるのに、それが効果的に読者に伝わってないという感情が、うん、感じがします、
うんうんうん、
で特にあの例えば前の方で狩りのシーンとか、
はいはいはい、
これなんかうまく書けばねいい見せ場になると思うんだけど、
うん、
これもちょっとあのしっかり書けてないかなっていう、
うんうんうん、
で、
はい、
で私が思うにあの影虎君の場合はインプットを完全にやめて断食したらいいんじゃないかと思う、
うん、
逆に
ね、あでも石間さんと正反対ですね、それは、
そうだから、うん、あのまあね今後あの講座が一段落したらあの時間もできると思うんで1ヶ月ぐらい何も本も読まずに、
うん、
まあ、ウェブをやめるとは言えないかもしれない、
うん、
あのなんか自分の中にあるものをじっくり組み立てると、うん、そういうことをやらないとなんかやっぱりインプットで、うん、まあ我々書く人間インプットは大好きなわけなんだけど、
はいはい、
あのアウトプットはやっぱり方向が違うわけだから、
うん、
あのそういうことをするとしないとなんか組み立て方がなかなかやっぱり、
うんうんうん、
できてこないんじゃないかなっていう印象はあります、
はい、なんか僕同じものを何回も読むとかっていうのが必要なのかなってちょっと思いました。
あのあそれこっちこれはあとだいぶ実践的な話になっちゃうんですが、
はい、
これ中盤あたりのからあの大体現在形が連続してるんですよ。立ち止まる、渡ろうとする、戸惑う、気がつくとか、そこら辺のあたり、
うんうん、
これ多分あの疲れてたんだと思うんですよね、すごくあのこういう文章になっちゃうときって、まあうん、書いてる方人がもうこれ面白いのか面白くないのかわからない、泣きたい、書けないってなってるときなんですよ、うん、そういうときは500字ごとに誰かに見せて、ね、心の底から褒めてもらうっていうのが一番有効なので、
言われたくないだろうな
マジでそういう気持ち
だからね、そのこれあの影虎君って言い方いいのかな、あのにあのそういうなんか誰でもいいので、あの、
うん、
500字ごとに前に見せる。
嫁でいいじゃん、嫁。影虎さん嫁いるでしょ。
でそういう話はいいんですか。
え？
そういう話はいいんですか。
あ、そういう話は知らないけどさ、まあうん、あ、誰でもいいから、お前は絶対にこの作品に対して文句をつけるな、アドバイスはいらない、褒めてくれってお願いして、
うん、
500字か1000字ごとに渡して褒めてもらう、うん。私そういうことをお願いする相手がいるんですよ。
いいな、はいはい、俺もそういうのやろう、マジで。俺普段から褒めてくれってのに誰も褒めてくんない
、うん、オリジナル書いてる人は厳しいからね、二次創作で知り合った人って結構褒めることしかやらないってマナーがあるんですよ。
まあでもそういうコミュニケーションがあるかどうかっていうのは作品変わりますよね。
うん、あのなのであのそういうなんか途中で心が折れちゃってるのが見ていて辛いので、やっぱり褒めてくれる人を探すのは大切なことだと思います。
うーん、なるほど。
僕はもう出したから偉いって無理に褒めてます
もうちょっとあの具体的なことをさ褒めてもらうといいん
です、はい、では最後いきましょうか。安西さんの実作、はい、ネギラーメンですね。ネギラーメンの話です、プルートニックプラスティックですね、はい、で、これはあのタンパク質を腸で分解できるようになった人類の話で、で、抗議形式で病気の話をしていくと。でプラスチックが分解できる代わりにタンパク質とカルシウムが、分解できなくなり、体の部分が、プラスチックに変わる病気ができ、それで亡くなってしまった人の話ということですね。はい、
はいはい、すげえ好き
ですね。私もこれ好きでした
これでもちょっともうちょっと見せ方を工夫するとすごく面白い。
俺一番好きだったのは、
はい、
その自分のね、
はい、
友達が、
はい、
そのプラスチックになって詰まらせたって言って、
はい、
こう声を詰まらせて泣いた後に、
はい、
その、展示会の、
はい、
入り口に、
はい、
その友達のプラスチック人形があって、
はい、
まあ変な形で一緒に働ける気になったみたいなことを主人公が独白するのが、すげえこいつ最高だって言われて、お前あの涙は何だったのみたいな、
乗り越えたんじゃないですか、こう主人公の成長を描く。
俺はね、ホドラさん大好き、ホドラ、このグルガリのホドラっていうやつ
が
いるんですけど、
はい、2期の加畑さんですね、
好きだと思う、ああいう終わり方。
いや好きそうですね。
あとは、
はい、どうぞ。
あ、いえ、ミレーのフィーディアって今回の題材になった絵が、私、
はいはいはい、
ここからものすごく好きな絵なんですね。
はい、
です。で、ラファエル・ゼンハに所属する絵なんですけれども、
はい、
当時言われたのが安っぽい。
はい。
まあ、すっごいなんか安っぽい風俗画って言われてて、
はい、
で言われてみて、だから読んでみて、最後の方に、まあ、バービーちゃんみたいになって死んじゃっててって言われて、それでオフィリアを思い出してみると、なるほど、確かに安っぽいわ、プラスチックっぽいわって納得するところがあって、
確かに、
そういうテイストがうまくなんか生きてて、でなんか、まあ、実はあのオフィリアはネギラーメンを食べ過ぎたせいになったんだよって言われると、なんかこう、
うん、
ネギラーメンを食べたオフィリアみたいな、そういうなんかしょうもなさが、
あれでも水槽、水草をからネギラーメンを想起してるんだと思いましたけど、
そうなんだ、
あれはネギラーメンに浮いてる油みたいな気持ちで書いてるのかなと思った
んですけど、そうなんだ、
生まれたらそういうこう想像力を引っ張り出してくるのがやっぱすごい。
いいですか。
はい、
これね、面白いんだけど、
はい、
まあ、最初話の進め方がやっぱり先生の話を聞くだけっていうのが、
はい、
ちょっと惜しいかなと、本当にインパクトが惜しい。で、あとプラスチックを埋める必然性がちょっと弱いかなと思いました。うん、
はいはい、
プラスチックが置き換わるっていう発想とネギラーメンの結びつき面白いんだけどね。
はい、
でもこれはまあ、影虎君の話にも言えるんだけど、課題に答えてるかというと、
うん、
もうちょっとそのこの元の課題では、
うん、
作品を文字描写した、要はラストシーンに設定したシーンと書かれてますよね。
はいはい、
なのでそこをもうちょっと頑張ってその絵の描写なりっていうのを、
うん、
してくれると、どういう解釈で読んだのかっていうことも伝わっただろうし、
うん、
そういう意味でもうちょっと課題をじっくり読み込んで答えた方が、なんか出題者の人にとっては満足が上がるようになったんじゃないかな。
まあ、そうですね、これ、まあ、これもちょっと時間が足りなかった感をかなり感じるんですが、
うん、
そうですね、だからその課題に答える部分と、あとそれまでの構成はやっぱり一行すべきだと思うんですよ。結構、
う
ん、説明がこうグラグラとなって立て続けになるところがあるので、
なんか、まあ、今で俺だったらっていう話ですけど、
はい、
俺だったら冒頭で冬子のその講義をしている、
はい、
主人公なんだっけ、名前
ミレイですね、はい、
冒頭でそのマイクロプラスチックについて講義をしている主人公から始まって、
はい、
そこから過去で、実際にそういう過去に実際する主人公と冬子のやり取りで死んじゃうまでを書いて、
はい、
で最後にまた講義のシーンに戻ってくるとか、
はいはいはい、
だったらもうちょっとこうなんか、
うんうんうん、
多分その伊藤野さんの言うような
構成の部分が、
構成の部分は解決できたのか、はい、とは思います。
うんうんうん、そうですよね、やっぱりミレーが2人なんですよね、その回想して冬子に対して個人的な感情がある部分と、今講義をしている自分とっていうのが、それがうまく入れ替わるといいですよね。
そうそうそう、
あ、気になった部分が、
はい、
箸が転げてもおかしい、箸なんて教科書でしか見たことがないけれどもって書いてあるので、
はいはい、
何でラーメンを食べていたんだろう。
これなんかちょいちょい現在と違う、
ちょいちょいそういう
あるんですよね、なんかドライヤーのアプリとか出てきますもんね、
座布団が出てくるのに箸がないとか、そういうなんかちょいちょい世界設定がよくわからなかったっていうところがあるので、
うんうん、ストローで食べてんじゃないですか。
いやでもストローで食べてる、
今のは
ネギラーメン、まあそういうなんか細かいディテールの部分はもうちょっとなんか詰めた方が良いかなと思いました。
ディテールすごいですけどね、ドライヤー送風にしなきゃいけないとか、
そうなんですよ、
そ のね、あのリアルに痛そうとか、リアルに大変そうみたいな、うん、この時点すごいいいですよね。
そう、爪が溶けちゃうとか、なんだけども、なぜか大喜利とか座布団とか、お箸がないのにラーメンとかいう、なんか、隙がちょこちょこ出てくるので、そこは気をつけたらいいなと思いました。
やっぱめっちゃ面白くなりそうな、あれがある。うん、と思うんですね。
はい。
単に時間が足りなかっただけって気もします
ね。まあ、そうよ、それありますね。うん、はい。で、一応実作提出はこの2作なんですが、あと気になったものとかもしありましたら。
はい。
はい。
もう僕いいですか。
はい。じゃあ。
まあ、僕はやっぱあれですね。あの孔子美食学がやっぱ。
ああ、はい。稲田さんの、はい。
稲田大輔さん、はい。まあ、公害通りっちゃ公害通り。ではあるんですけど、
はいはいはい、
後半の視覚で味を感じる、特にあの3回転半ひねりをして飛び込むときに、
はいはいはい、
見たものの視覚が味として流れ込んでくるシーンっていうのが、
うんうんうん、
すごいこう鮮烈っていうか、
うんうんうん、
まあ、その後のその自分でその視覚が味に反映されるのを試そうといろいろやる行動とかが、
はいはいはい、
なんだろう、絵が浮かんでくるのもあるし、
うんうん、
なんとなくこう分かったような気持ちになるのがすごく良かった、
うんうん、
最後の終わり方もすごい好きですね。
これでもちょっと、はい、題材がすごく難しいなと思う部分はあるんですけど、その、うん、だから、これだからその視覚が触覚に変わっちゃったっていう話が途中からこう視覚が感覚が2つあってピントが合ってないのをなんとか合わせるって話にすり替わるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
だから、はい、その本当はそういうちょっとずるというかすり替えをしてるんだけれど、この講座の1ヶ月とかで書くのであればすごくうまいなっていう感じがして、
もうちょっと多分その時間があれば、
はい、
あいつ要は研究に金出してる人、
砂原ですかね、
砂原
さんの、はいはい、
との出会いとか、
はいはいはい、
をもっと多分膨らませられるんだろうなっていう、
うんうんうんうん、だからこの題材で多分もっと複雑なものとかもっと面白いものがたくさん書けると思うんだけど、結構はい、うまく収められたなっていう感じはしましたね。
これも面白い。これはね、結構面白かったですね。
はい、僕も稲田さんすごく良かったと思います。
はい、
はい、
ラストの日本語がどんどん崩壊していくあたりはスピード感があって良かったです。
そうですね、そうですね。ここの、ね、だから 落下ですよね。落下するまでの。
そう。濃い、甘い、暗い、苦い、にずい、酸っぱい、こまい、しょぶいとかそういう、
うんうん、
そこら辺のなんか緩急の付け方素敵ですよね、
うんうんうん、
この一瞬のシーンが鮮やかで、
うん、
これだけでなかなかその勝ったなっていう感じが、勝ち負けじゃないんですけど、
いや、うん、これすごく良かったですね。
印象に残るっていうか、これはやっぱすごかったですね、うん、
あとは気になったものどうでしょうか。
あとは、どうですか他の人は。僕は、まあまあ、あるっちゃあるんですけど。
あとは、こんな感じでしょうかね、今日は。
はい。
はい、ちょっと、長く延長してしまいましたが、長い時間ありがとうございました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。ので、はい。あと皆さん、急に、最後思い残すことないように、受講生の方頑張っていただきたいと思います。はい。
思い残すことないように。
はい。
後から思い出すと、こう、ああ、なるほどなーってなるんで、頑張ってください。
はい。
死にかけると思うけど。
なので、
はい。
では、今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。
失礼します。
はい。
ありがとうございました。